皆さんこんにちは。沖縄本ライブラリーとして県内および県外で発行された沖縄本のあれこれ、耳で聞く沖縄本書評をネット配信でご紹介しています。案内役は私、中村和恵、そしてコーディネーターをフリー編集者の宮城和春さんにお願いしています。宮城さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今回お持ちいただいた一冊は、あの島の、
そうですね、
ね、魅力に迫る一冊ですね、
はい、私が大好きなシリーズなんですけれども、はい、まあ僕が今、5月に入ったんですけれども、うん、今のところ今年で一番面白いと思っている本ですね、持ってきました。タイトルが、蘇るドゥナン、写真が語る与那国の歴史、米城めぐむさんがお書きになりまして、南山社から発行されております。
与那国島というと、なんか気軽には行けないけれども行ってみたいなと思ってる方多いでしょうね。
そうですね、私は、まあ、昨年度出張で何回か行っているんですが、まあ、でも行っただけでわからない与那国の魅力ってすごくあると思うんですよね。
そうですよね。
それはこの本によって分かってくるんですが、はい、まあ、この本は月刊や今に連載されていたものが一冊にまとまったんですけども、はい、スタイルとしてですね、まず一枚の写真があって、うん、その写真をもとに与那城さんが、いろんなイメージを膨らませて、そして文章を書いていく、うん、まあ、自分が調査したことであるとか、まあ、いろいろ与那国について書かれた歴史の本、民族の本などというものをまた材料にして書いていくというスタイルになっているんですけどね。
あ、なるほど。私も一度行ったことがあるんですけれども、あの与那国の皆さんって、はい、島に対しての誇りがすごくもう強く持っていて、
はい、
熱く語っている印象があるんですよね。
熱いですよね、うん、やっぱり与那国はやっぱりその沖縄の中でもやっぱ台湾に近いっていうその地理的な特性もありますし、はい、まあ、地形とかもやっぱ独特ですので、うん、そういった意味でもやっぱり独自性のある方々がたくさんいるっていうことにもなると思うんですよね、うんうん、
はい。なんか沖縄本島では忘れられてしまったような、はい、この地域のつながりもね、はい、感じましたね。
ただですね、この本の中で一つわからないところが、はい、やっぱり与那国の言葉がたくさん出てます。
あ、確かに言葉、わからない言葉たくさんありました、与那国の言葉、
はい、でもですね、それはまあ、文字だけで終えるので、うん、まあ、その部分だけは発音しないでですね、はい、その与那国の言葉の魅力っていうものもこの本の中で味わっていけるんじゃないかなという気もするんですよ ね。写真と文章、そして言葉の面白さが分かる本でもあります、うん、
はい。それでは少しずつご紹介をします。八重山は群雄割拠の時代であった。中央集権的な支配体制を確立していた昇進王は、小宅赤八本河原の乱を契機に1500年、すでに配下にあった宮古島の中曽根トゥユミヤ元賀を石垣島に派遣し、石垣島に一大勢力を築いていた小宅赤八本河原を討伐させ、鬼と中曽根トゥユミヤの嫡子中屋金星を総大将とする軍勢を与那国島に差し向けた。その頃、与那国島は佐賀磯場という傑出した女性の再生一致の指導の下で一つの国を形成していた。勝利の寄せを買っての九州に、東部の矢出久村、与那原村はたちまち陥落した。佐賀磯場が築いたのはこの時点で、彼女は口に呪詛を唱えながら奮戦し、中屋金星軍を撃退した。与那原村が滅んでよりこの方、500年余りが経つ。しかし、佐賀磯場や与那原アジなどのゆかりの家々では、現在もトゥニや墓所で祭りを執り行う。牛や豚など四つ足の動物の屠殺を一切禁じ、島を挙げて25日間も続く寒ブナガに催される闘祭が、冬の祭りがそれだ。神となった祖先は祭りを通して降臨、人々を守護し家宝をもたらす。祖先の霊は元屋敷に宿るという信心が、今や廃墟となった屋敷跡や墓を舞台に生きているのである。500年経っても、
はい、
祖先もね、降臨していただいての祭りを行うっていうのはすごいことですよ。
そうですね、本当にみんなの心の中でまだいるっていうことですよね。
25日間って1ヶ月近いですけど。
そうですね、 今でも寒風長はやっぱり行われてるっていうことなので、
豚肉、牛肉を食べない期間がそんなにあるっていうのがちょっと、ちょっと想像できないんですけど、
は
い、
またあの、沖縄はよく祭りの島とも言われるんですけども、特にやっぱり八重山、そして与那国も祭りの島ですので、必ず月何回かはそういったものが祭りあるというようなことも聞いてるんですけれども、まあ、その代表的なのがこの寒風長。これが500年前に遡ることができる。
すごい。
ということもう一つ、これだけ過酷な歴史があったということにもつながるかなという気がするんですよね。
そうですね。さあ、そして1921年1月24日石垣島を訪れた柳田国男は少なくとも3人の与那国の女性に会って話を聞いている。何せ泊まった旅館の若く美しいおかみさんが与那国の生まれで、名を久山という。この久山を訪ねて一人二人の与那国の女性が夜分などに来ては物静かに話をしている。柳田が出会った一人は27、8の小柄の子供のような口元をした女で、石垣の商事業家の土地であった。手に入れ墨をしていて彼にしょんがね節を歌ってくれた。またもう一人は彼女より年は7つ8つも上であろうに入れ墨をしていない女性で、ただ一人ある男の子を那覇の中学校に入れるために試験を受けさせに石垣へ来た。この女性はどうしても歌って聞かせようとはしなかった。
ああ、なんかいいですね。
そうですね。
その島の女性の雰囲気がすごく伝わってくる印象ですけど、
はいはい、そういった意味でそういう米代さんのその文章ってすごく面白いっていうんですか、うん、あの淡々と書いているんですけれども、すごい情景が思い浮かぶような書き方なんですよね。またこの本にはやっぱり与那国というと忘れてはいけない三つ堀駅時代のことも書かれています、
はい、
これやっぱ写真があるのですごく臨場感があるし迫力があるんですよね。
あの沖縄本島の歴史とはまた違った歴史もありますし、与那国ならではのね、
はい、
その地理的な条件でがあるからゆえの出来事もありますから、
はい、
そこら辺の魅力をこの一冊で堪能できそうですね。
そうそう、私たち逆に言うと、もう自分たちの地域の歴史は知ってるんですが、他の島の歴史は知らないっていうこともあるので、例えば与那国だったらこの本を元にまたもっと広げて与那国の歴史を調べてみるのもいいし、またもう一つこの本の魅力はこの写真に出てくる与那国の方々の表情、すごくいい表情してます。これ見るだけでも価値があるかなって気もしますね。
はい、それではもう一度ご紹介いただけますでしょうか。
タイトルが蘇る樹南、写真が語る与那国の歴史、米代めぐむさんがお書きになりまして南山社から発行されております。
沖縄本ライブラリは合資会社沖縄時事出版主催、沖縄県及び公益財団法人沖縄県文化振興会の支援でお送りしています。宮城さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もお楽しみに。